皆さんこんばんは。スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなです。
今日もお菓子を食べながら、はい、メールをたくさん読んでいきたいと思います。
はい。
メルティーキッスもまだありますね、
うん、
今日もまみちゃんがめちゃめちゃ食べてます。
はい、
コクうまキャラメルバターね。
うん、めっちゃおいしい。
メールが届いてます。
はい、
ゆかさんからです。
はい、ありがとう。
スキャンダルの皆さんこんばんは。
こんばんは。
キャッチアップ最近どうということで、最近の私のことについて書きたいと思います、うん、
はい、
先日の生放送特番でみんなが美味しそうに食べていたメルティーキースのコクうまキャラメルバター味、
うん、
気になって急いで買いに行きました、
うん、
本当にとろける幸せな味でした。
そうよね。
そこで急に思いついたのが、アポロポーチにメルティーキースは何粒くらい入るのかということ、
う
ん3粒か4粒くらいいけるかな、試してみたいので、ぜひアポロポーチをください。検証結果は必ず番組にメッセージで報告しますとのことでした。
なるほど。
上手ですね。
ねえ、上手。やり方上手ですね。
これだって今日の初メールですよ。初メールでもアポロポーチあげちゃう、
うん、
いいよ。
どうでしょうね。他のメールも読んでみてから決めましょうかね。
いや、いいんじゃない。
1日1個とかじゃないから、
うん、
いいメールがあれば
もう全然めったに出しませんよの体で言ってるから。
そのスタンスともちゃんだけなのよ。
そうでもちゃんと検証結果はメッセージで報告しますって言ってくれてるんで、
ちゃんとさ、うん、あのキャッチアップのタイトルをなぞったメールしてくれたの初めてやからね。
確かに、
うん、
41回目にして。
そう、41回目にして。
そうですね、
あげましょう。
あげましょう、
うん、
じゃあゆかさんにアポロポーチプレゼントしたいと思います。
はい、
何粒入るかな、
ね、ね、
結構入りそうやけどね、
うん、ちょっとやってみてください。
お願いします。
サポーテッドバイ明治アポロ。
今日はもうメールを整理する日、
うん、
はい、ということで、まあ、この番組は皆さんのメールで成り立ってる番組なので、
はい、
まあ、ある意味もうリスナー作家さんから、
うん、
そう、うん、メールをもらってると。
すごい任せてる感ある。
そう、まあ、いろんなだってテーマ出しとかもやってもらってるし。
確かにね、助けられてる。
そう、うん、
どんどんどんどん皆さんリスナー作家になっていただいて、
はい、
メールを送ってほしいんですけども、うんうん、今日のメールは、
じゃあまずこれ読みます。
はい、
タッチーさんからいただきました。
やった、
ありがとう。
あ、前回りなさんに本気で味わってみて、はるなさんにすぐ理解した方がいいとお叱りを受けたので、翌日すぐにメンチカツパンとグラコロを買いに行き食べ比べ
ちょっと違うけどな。ちょっと、
まあ、
ちょっと天然なんやな
かもね、
うん、
で結果は、うん、どっちも美味しかったです
だろうね。
バカ。
で、あれにじゃがいもが入っている方をコロッケとするならば、
うん、
え、ちょっと、
本当やもん、仮じゃなくて、
まあ、仮にね、じゃ仮に、かっこ仮と思って聞いて、
うん、
濃いコロッケがメンチカツ、薄いコロッケがコロッケでした。
うん、
味が、
うん、
どういうことや。
じゃがいもが入っている方をコロッケとするならばって言ってるけど、それ比較しているものが濃いコロッケと薄いコロッケで、コロッケなのよ。
結局コロッケだ
った。どういうか
両方ともコロッケだったっていう。
でもグラコロで検証してんねやろ。
グラタンコロッケだから、
ね、あのね、そうなのよ、
ね、
あ、なるほど、グラコロじゃないんか。グラタンコロッケ、
クリーム系のコロッケはさ、じゃがいもが入ってるってないじゃん。
入ってないよ、う
ん、だからなんでそこ行っちゃったんやろ。
手軽に買えるってなったんかな。
食べ終わった後ふと疑問に思ったのですが、胸焼けと胃もたれの境界ってどこですかって。
もうやめなさいよ。
ムカついてきた。
もうこれなんか逆に舐められてるのかな。
なんでさ、その両方パンを選んだわけ。
そもそも単体がなかったんじゃない。
コンビニとかで買ったんじゃない。
あーかもね。
あー、そういうことか、う
ん、でもグラコロ買ったんでしょ、
ね、
スーパーとかじゃなくて、で、あのコンビニでメンチカツパン見つけたけど、コロッケパンないなって思って、うん、あ、近くにマクドナルドあるじゃん。買いに行こうって グラコロやってるしみたいな。
いや今年私もグラコロ食べましたけど。
食べたりなも。
嘘、
うん、
食べましたけどやっぱりグラコロのコロッケは、
うん、
グラタンなので
そう
じゃがいもじゃないんですよ、うん、
いやこれじゃがいものコロッケをちょっと探して食べて
そう だってスーパーでな、うん、お惣菜コーナーにあるしね、
う
ん、
そう
コンビニのレジ横にもあるしね
カニクリームコロッケとか、うん、そのこういうグラタンコロッケみたいなクリーム系のコロッケなのでちょっとじゃがいも感がないんですよ
そう
なのでじゃがいもの入ってるコロッケをちょっと試してみてほしいです、
うん、もういいんじゃない
もういいもうあの結果はいいけど自分で試してみて
で多分2つ食べた結果胸焼けと、うん、胸焼けなのか胃もたれをしたんだろうけど、うん、の境界ってどこですかっていうことで
胸がムカムカするか胃がムカムカするかってことですね、うん、どっちかです
そのムカムカの深度の差やね
あそうそう場所、ね、
場所の差だよ、
うん、場所だと思うってことでいいですか
はい
ありがとう
よし今日はこんなに長い時間もう使わへんぞ
はいシュトーレンさんからです
はい
スキャンダルの皆さんこんばんは
こんばんは
毎週楽しく聞いています今話題の境界線境界カフェと喫茶店の境界線についてなんですが、うん、調べてみるとカフェと喫茶店は法律上の営業形態の違いがあるみたいですカフェは飲食店営業喫茶店は喫茶店営業、
うんうんうん、
なので境界線はお酒を出せるか出せないかになります、
うん、あーなるほど
でも喫茶店文化が根強い愛知県民からしたらなんか物足りなくて私が思うカフェと喫茶店の境界線はドリンクに豆菓子がついてくるかついてこないかです喫茶店は豆菓子がついてきて、はい、カフェはついてこない、うん、豆菓子がついてくる理由は名古屋のピーナッツ会社が喫茶店の商品として焙煎メーカーに豆菓子を提案豆菓子とコーヒーの相性がいいことから喫茶店に広がっていき豆菓子を提供するようになったとかちょっとした豆知識でした、
うん、
豆だけにな
るほどね
豆だけに
これからも世の中の曖昧な物事に境界線を引いていく4人に期待しています
、うん、
だそうです
ありがとう、
はい、
どうですか
いや、
わかります、これ
でそれはわかるけど、うん、なんか東海地方の文化じゃ文化だよね、きっとね
うん
そのモーニングみたいなのもそうだしさ、うん、
あそのドリンクについて
くる、ね、何かがついてくる、うん、
すっごいいっぱいついてくるよ ねコーヒー頼んだらトーストもついてくるんでしょそう
そうそうモーニングはね
モーニング
パンスタンダードはやっぱパンと、まあ、ゆで卵とそのコーヒーについてくる豆菓子がモーニングみたいな感じだけど、うん、もう最近はそのモーニングの時間にコーヒーを頼むだけでそれらがついてくるみたいなお店もあったりするから
すごいよね
なんかそういうサービス精神っていうか、 なんかあれもこれもつけちゃえみたいな感じなのはちょっとなんか東海地方の文化って感じじゃない？
そうね、うん、でもやっぱり本当に豆菓子ついてくるのよ、コーヒー頼むと、
うん、
それは当たり前だと思ってたから、
うん、
確かに、
ね、愛知の境界線境界はそこなんかもしれへんけど
そうだ愛知県民のあるある、う
ん、愛知支部
そう
愛知支部の境界線はそこかもしれませんけど、ね、全国的に見ると、うん、全然そんなことないからね
そうなんだよねでももうちゃんともうあの答え出ちゃってるから
そうやね
法律上
お酒
営業形態
そう
ってこと
なるほど知らんかった
へすごいね、
う
ん、
言われてみたらそうやね
うん
イオリンさんからです、
はい、
スキャンダルの皆さんこんばんは
こんばんは
いつも皆さんの楽しそうな会話とスタッフさんの笑い声を聞きながらめっちゃ笑うやんって思いながら楽しく聞いています
優しい
境界線協会のテーマ喫茶店とカフェについて個人的には、うん、喫茶店は昔ながらのレトロな雰囲気で、うんうん、メロンソーダにはアイスクリームが乗っているイメージです、うんうんカフェは今風でポップな雰囲気があって名物は分厚いお肉の入ったハンバーガーといったイメージです何が違うのか明確なことは分かりませんがそれぞれのテイストが違うのかなと思います、
うんうん、
今回のテーマはすごい個人差が出るテーマだと思いますいろんな意見を聞けるのが楽しみです ということです。あ、電話が鳴りました。
ゆるすぎる。
なるほどね、
うん、これもめっちゃわかる。
わかるわかる雰囲気。なんか喫茶店の絵描いてくださいって言ったら確かにメロンソーダねとか描いちゃい
そうやね。
ホットケーキとか、
うん
そうね、うん、パンケーキじゃないよね。
そうやね、
ホットケーキ。パンケーキはカフェよね、
うん、カフェなんかね。わかるわかる、この感じ
わかる。じゃあもう一ついきますね。
はい。
あ、これはまた違う話のの境界線境界への
うん
キララ街道さんです。ありがとう。
ありがとう。
1フルアルバムとミニアルバム、
うんうんうん、
2ミニアルバムと EP、
うんうんうん、
3 EP とシングル、
うんうんうんうん、
でまた違うテーマで、
うん、
路地裏と裏路地の境界線、
うんうんうん、あ、じゃあ計4つの境界線を
そう送ってきてくれた
テーマをね、
うん、
なるほど。
あ、なるほど。
まあ音楽についてが3つあって、はいは
い、
フルアルバムとミニアルバムは曲数とか、
うん、
その収録の分数長さ
うんそうだね、
とかで区切られてるんやんね
と思うよ。
ミニアルバムと EP、 EP も何曲までは EP と呼ぶみたいなのあるもんね、
う
ん、
あったと思う。
ある
そのオリコン
何曲だ、6曲だっけ、
5、6曲ぐらいやんね多分。でそれやとオリコンのランキングとかもアルバムのところになるけど、うんうんうん、この曲数までやったらシングルのランキングに入りますみたいなのがあって、うんうんうんうん
だよね、
そうそう、うん、なんか曲数なんかな、うん、EP とシングルはまた違うよね。全然
違う。まあだからシングルとアルバムかぐらい違う、
別物やね。うんうん、でも全部曲数と分数
の差じゃない
で分けられるんかな、
ランキングがまた変わってくるみたいなのもあるね、
うんうん、って感じかな、うん。で、路地裏と裏路地、
これはまたややこしい、
ね、うち裏路地、裏路地って言うか、
だって文字的にはさ入れ替わっただけで、
うんう
ん、同じやもんね。
裏路地って使ったことないかも。
確かに、
うん、裏路地、路地裏、路地の裏、裏、あ、路地裏はその道があるじゃない。
うんうん。
じゃあ大通りがありました。
うん、うん。
でしたら一本中に入ります、
うん、
でその時に路地裏は例えばその一本中の路地に入ってすぐとか、
うんうん、
で裏路地はその道自体を指すみたいな。
ああ
、
なるほど ね、
なるほどね。
なんとなく分かったよ。
場所と
道、
うん、道、
うん、
なんかな、
わかんない、例えばだけど、
うんうんうん、
イメージとしては、う
ん
う
ん
う
ん、なんとなく分かります。
でも分かる気もする、うん、合ってんのか分からんけど、
うんう
ん、分けるならそんな感じも、
ね、ちょっとこれ調べてみよう
ね。さすがのテーマ、
いいテーマ送ってくるね。
さすが。
スキャンダル、キャッチアップ、サポーテッドバイ明治アポロ。
裏路地と路地裏、マミちゃんが正解でした。
そうなんだ。
路地裏とは表通りに面してないところのこと。ほぼ同じ意味やけど、うん、路地裏が路地に面したところも含んだ場所を指すのに対し、
うん、
裏路地は路地そのものを指す。
合ってるじゃん。
正解でした。
え、すごい、やった、嬉しい、
はい、
はい、じゃあもう
次からはね、
境界線境界ではなく、
はい
はい、忍者4912さんからいただきました。
ありがとう、
ありがとう、
ありがとう。スキャンダル皆さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく拝聴しています。私は石川県に住む61歳の熟年バイクライダーです。スキャンダルとの出会いは偶然テレビでピンヒールサーファーのミュージックビデオと、
うんうん、
その後のスタジオライブを拝見したことです した。
うーん。
で、マミさんの髪色から推察するとスタンダードの頃と思われます。で、その頃、うんうん、どんな楽曲を演奏しているのかが気になり、ベスト版だと思ってベストスキャンダルを手にし、スキャンダルショーにはまり込んでしまい、スキャンダルワールドにはまり込んでしまいました。ところで、私は職場の親父バンドでリズムギターを担当していますが、
うん、
自分の出した音がよく聞こえず、あらの音を出してしまうことが多々あります。
皆さんはライブのステージでミスをすることがありますか？またこんなことをやらかしたという失敗談があったら教えてほしいです、またどうやってリカバーしたか、知らぬ顔で続けたとか舌を出したと、テヘペロですね、
テヘペロ
でボーカル、ベース、ギター、ドラムのパート別にして教えていただけると嬉しいです。
すごい
聞きたいのね。今後も健康には気をつけてご活躍を期待しています、は
い、ありがとうございます。
ミスのごまかし方ってあんまり言いたくないよね。バレるから今後。
いやもうさ絶対バレてんだけどさ。
バレてる
よ。だからバレないさレベルのミスか、うん、もう絶対にバレちゃうやつかにもよるかも。
そうだね、
うん、
どうやってリカバーしたかとか。
ギター人は
リカバーはできてないんじゃない。
なんか覚えてるミスある？これやばかったなみたいな。ギター、
ギター、
うん、
覚えてるミス、ミスっていうよりなんか僕結構ハプニングのが多いから。
あー一時期
なんだっけ、
そのステージの上でめっちゃ転んじゃうとかさ、うん、
あったね。
機材に足引っ掛けて転ぶことが多くて。
そうね、転ぶよね、よくね、
うん、転ぶね。
だからなんかもうミスとかの領域じゃないから、うん、弾けないからその時、
うん、ベーンってなっちゃうから
ね。だからもう笑うしかないよね。笑います、うん、笑っちゃいますもん。
なるほどね。
うん、
春はなんか打った歌詞間違えたら間違えたって言うことあるよね。
あるある。
もう間違えたって言ってた時あった。
いやでもそれもさ、うん、曲によるじゃん。
そう
ね。それを言ってまだそのなんか会場がちょっとわーって盛り上がる時と、
うんうん、
笑うとだとさそれはできないからさ。
うん、
でもうちのはるちゃんは作詞しますからその場で。
そうだね、うん、だから一番覚えてるのは初めて横アリやった時にはるかを
ど最後
に久々にやってそのど最後歌終わりやんか、
うん、
静かな演奏の中で、うん、あの時に全く違う歌詞を歌って、
うん、
びっくりした。
いや私もびっくりした。
いや
すごい良かったなって思ったけど、そうそうそう、しかもつながってるのちゃんと歌詞も。
いやだってなんとかしようと思うじゃん。いやもう絶対にこのまま行ったら絶対に思い出せないんだけど、それでもちゃんと終わらせなきゃいけないっていう責任感はあるから、うん
ね、だからそこがすごいな、うん、何があっても、うん、はるちゃん止まらないの、
うん、違う、なんか変じゃなかったんよな。
そう、変じゃなかった。
そういうのもあるよねっていうやつやった。
そういう着地もいいよねっていう。
いやだからまあそこまでその歌詞を覚えてなくて会場に来てる人はそんなに気づいてないぐらいのことだったんですけど、
うん
ね、ただまあ後には影響しますよね。もう
動揺するもんね。
動揺するからね。やっちゃったと思う。
しかもうちらさ一人がミスして動揺してたらなんか間違ってないのに全員動揺しちゃったやんか。なんなんやろうなあれ、ね、バンドあるあるなんかな。
いやあるあるなんじゃない。
やっぱ演奏中ってつながってるんやな。いやもうなんか、
う
ん、
平気では入れないよね、うん、もうカバーしてあげなきゃって思っちゃう
さ。あ、めっちゃわかる。
そうそうそうそう。
なるほどね。
そう、助けなきゃって思っちゃう。
うんうんうんうん。
で、そうすると間違えて、
そう違う曲になってる。
余計な頑張りがね。
かわいい。でも間違えた顔せえへんのが偉いと思う。すごいと思うの、春は。
そうなの。
全く違うコード弾いててもさ、うん、一音もずれずに歌えるやん。
うん。
歌える歌える。
なんかすごいよ、うん、関係ないよどこのコード弾いてるとか。
それはそれでさ問題じゃん。
でもほんとそれぐらいじゃない、
うん、本当にそうなん。
だから多分その歌ってる脳みそとギター弾いてる脳みそが本当にもう別々
なんだ、別、うん、別なんやろね。
なんだと思う。このコードだからこのメロディーが乗ってるみたいなことじゃないんだと思う、
うんうん、だからびっくりするね。ほんまに演奏してて
正解がわからんくなる時あるもんね。
あるあるある。
すっごい堂々としてるから、あ、そっちやったっけなってなる時ある。
なるなる。説得力ある。
それは申し訳ない、
うん、いや、いいことやと思う。
そうそうそう、
大事やね。
大事大事、
うん、大事大事。
歌止まっちゃったらだってね、いけなくなっちゃうから次。
そうやね、
うん
うん、一番わかるしね、間違えたらね、
うん、そう。いや、まあだからその映像が入ってない時とかはもうなんか母音で繋いだりしてごまかしたりはするん
だけど。あいうえをね。
あいうえをね。もうさ、本当に言葉が出てこないんだけど、その
音で覚えてるっていうか、うんうん、言葉じゃなくて、う
んうん、すっごい滑舌たまたま悪くなっちゃったみたいに歌うってこと。
そう
悪
工夫と捉えまし
ょう。そういうごまかし方するね。なるほどね。
そういうやり方があるのか、う
ん、ベースも目立つもんな。
ベースも間違ったら目立つよね。
どうしてるかな。ほとんどミスすることないけどね。
なんか間違ったらグリスとかしてるかな、
うん、
ブイーンブイーン次のコードまで。
なんかのホールツアーで2小節ぐらいグリスして
たとかあったっけ。
ソソルやん。
あとなんかベースソロのところを完全に忘れて
でもそういうこと結構あるよね、う
ん、
あ
のエレクトリックがあるやん。
そうベースソロのところやのにまだワンコーラス目やと思ってて、うん、普通にツーコーラス目いっちゃったの、うん、やけど思いっきりベースフューチャーしてくれるみたいに、うん、他の楽器はちょっと静かになってるから、うん、あれどうしたってなったの。みんなどうしたってなったの。自分やった。
照明もピンで当たってな。
そうピンで当たってんのに。
ちょっと恥ずかしいと
思う、うん、それはわかる。まだイントロももう2小節あると思ってたとか、
うんうん、わかる、うん、めっちゃわかる、
ね、小節ミスはね、うん、あるみんなよく。
それで言うと海外ヨーロッパツアーかの時にサンデードライブの小節が、うん、もう二度と思い出されないぐらいなんか間違って覚えてしまって、うんうんうんうん、一回そのアウトロで全然違うところでブレイクして一人だけ終わるみたいなのをミスしてで次のライブでも同じとこで止まってしまって、うんうん、もうどこまで演奏するのが正解かそう分からんくなった時あった。ハマっちゃったもんね。そうハマっちゃって、うん、でもさすがにその何してもこうわーって熱狂的に盛り上がってくれる、うんうん、ヨーロッパで海外のお客さんでも、うん、ちょっと戸惑ってたな。
あれは
あれおってなってた。あれはバレたな。
さすがにバレた。
バレたな。止まっちゃうとねバレるよね。そう
そう全員がそこで止まればねブレイクかなとか思うけど、うんうん、
あとまあリナはあのスキャフェスでカウントミスしてますからね。
カウントしないっていうミス。
カウントせずに一人で曲を始める。あれ DVD になったからね。
クリック聞いてたから
ね。そう。あれはな、暑さにやられた。
そうね。
いや、あの暑さは本当にもうちょっと脳がダメだったもん。
そうダメやった。う
ん、溶けたもんね、ミスをね。
はるちゃんずっとおしぼり、肩に乗ってのままやんねん。
せっかく可愛い衣装を用意してもらってんのに
スタイリストめっちゃ泣いてたから。
いやだってもう死にそうだったもん本当に。
そうね、
あれは結構地獄だったな。
それはね大変やったね。
一生忘れへんよ ね,
ね,
ね。いい思い出ですね。
いい思い出です
ね。トータル全部含めて最高のライブやったけどね。
まあ、
うん、
そうね。
まあいろいろありました。
はい、はい、続いて東洋さん。ヤンダルの皆さんこんばんは。いつも楽しく聞かせてもらっています。僕は配送業で 1.5 トンのトラックを運転しています、
うんうん、
今年の夏に会社の資格であるトレーナーに合格し、うん、つい先日初めて新人を教えることになりました、
うん、
ですが初めてということもありどう教えていいのかよくわかりません。上司にどうしたらいいのかと聞いてその時は納得しても教えているとこれでいいのかなと思ってしまいます、
うん、
スキャンダルの皆さんは人に教える時にこれは気をつけるようにしているとか意識するようにしていることはありますか。よければ参考にさせていただきたいです。 PS ライブストリームのブルーレイ最高でした。またライブに行けるのを楽しみにしていますということです。
ありがとう。
人に教える時ね。人に教えることってある？そんなに
たまに、だから最近はないけどセミナーするときとか、まあ音楽の専門誌でプレイの話をこう、うんうんうん、コピーするときのアドバイスみたいなのはあるよね、たまに。
そうね、
確かに。
私も結構苦手だな、人に教える
の。難しいよね、うん、結構感覚のところも多いもんね、うん、
そうなんだよね。だからなんか感覚で覚えてしまってるものを言語化するのってすごい難しかったりして、うんうんうんうん、
割となんだろう、なんか例えて話すようにすると分かりやすそうだなって思う、
うん、
すごいニュアンスにはなっちゃうけど、いつもどうやってギターだったら自分弾いてるかなって思って、じゃあこの時の手首の感じとか、このストロークを言葉にすると
じゃんじゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃんなのかじゃかじゃんじゃんなのかとか考えながら、うんうんうん、それを多分口で言えたら手でも弾けるから、うん、っていうのは思ってる、
まあ、確かにね、うんうん、ギターソロとかも口で言えたら弾けるみたいなこと言うもんね、
うんうん、だいたいなんかそのメロディーというか口で口ずさめるものに体がついてくるようにもう練習するっていう
感じで。確かに楽器はそうやね、
うん、でも楽器以外であんまりそのアドバイスしたりとか教えることって少ないから。
配送業でトラック運転してる、
うん、でもまずはさ、うん、その見てもらうのも大事なんじゃない？こうやるからなんとなく雰囲気これで一回大雑把に掴んでみたいな、で細かいところ言葉で伝えていくみたいな感じなんかな、
ね、
逆に教えてもらったことはある？
教えてもらってないから教えるのが下手なんやと思う、うん、だと思う。教えてもらったことないの。
楽器をってことやんな、
うん、
先生とかもいなかったから全部自分たちでその耳コピして曲も覚えてたりしてて、ちゃんとそういうなんか授業みたいな感じとかマンツーマンで教えてもらうとかないよね、ほぼね。
そうや
ね、ないね。自己流がめちゃくちゃ多いし、それこそ感覚的なことで覚えちゃってるから、なんかその専門用語とかで結構弱いじゃん、
うん
うんうん、ルールはなんか分かってない
、うん、めっちゃ分かる、うん、めっちゃ分かる。作詞とか作曲とかもさ、うん、そのルールがあんまりちゃんと勉強してないからもうすぐ感覚で作ってたりとかするじゃんか、うんうん、だからそういうなんか詳しいところ分かってないのね。
だから説明するのは結構大変だけど、
楽器やとさ、うん、あのもうとにかく実践あるのみみたいな感じで、うんうんうん、もう覚えていくのも一個の正しさやったりするけど、うんうんうん、このさメールの内容やとさ、うん、感覚でやってみてってめちゃめちゃ危ないやん、
う
ん、
だ,
だから、はい、とにかくこう見てあの知ってもらうプラスここは絶対気をつけてみたいなところを、
うんうんうん、
まあね、言葉で説明するっていうことに尽きるような気もするね、
うん、そうだね、うん、なんか自分が一番難しかったこととかさ、
うん、
なんか一番苦労したなっていうことさえ伝えられたら良さそうな気はする。
確かに、うん、でもメールの文章もめっちゃ分かりやすかったからなんか上手そうやけど ね,
ね, ね逆にうちらがすみません
いやでもみんな本当にメール上手なんだよね。
ね、分かりやすい、
うん、
大丈夫だと思うよ。
キャル、キャッチアップ。サポーテッドバイ明治アポロ。
もうエンディングになりました。
はい、
うん、
今日もメールたくさんいただいて、
ね、ありがとう。
今後もそんなリスナー作家さんお待ちしておりますので、
はい、
よろしくお願いします、
はい、お願いします、うん、
自由に送ってください、
はい、
メッセージはオーディの番組ページから送れます。次回の更新は12月21日月曜日です。オーディは21時、 Spotify は22時配信予定です。それではまた来週お会いしましょう。以上、スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなでした。
バイバイ。